会ナビ。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。今回は室蘭工業大学仕組み解明系領域物理物質化学ユニット助教のブラーポンポンスイリー先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ブラーポンポンスイリーです。
スイリー先生とお呼びしてよろしいですか？
あ、はい、大丈夫です。
まずスイリー先生の研究の分野についてから伺ってもいいですか？
はい、今私は水素吸層合金について材料開発をの研究をやっています。
水素吸層合金、この室蘭工業大学工大ナビをいつも聞いてくださっている方だと、あ、よく聞く単語だなとお分かりかと思うんですが、もしかしたらちょっと初めて聞いたっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、水素吸層合金とはというところから伺ってもいいですか？
はい、まず水素吸層合金入る前に、皆さん水素って言ったらガスの状態をイメージしている方が多いと思いますが、まあ、やっぱりガスだとちょっと密度が低いなので、その水素をたくさんを貯められるために、今までだとガスのタンクの状態とかを使って高い圧力の状態でガスを貯めたりはしてるんですが、まあ、それだと、結構怖い方がたくさんいらっしゃると思いますが、今水素吸層合金というのは、その水素ガスを金属の中に入れて、それでなんか低い圧力でも大量の水素を貯められることができます、はい、そういう合金になります。はい、
特に室蘭市はいろいろとこの水素のことを今進めておりますので、例えば水素自動車ですとか、その水素ステーションとか、いろいろと水素に関すること新聞でも見たこともあるっていう方多いと思うんですよね。確かに水素ってすごくクリーンな、これからのエネルギーとして注目されてるんだなって思いつつ、まさにシリー先生がおっしゃったように、ガスの状態だとなんか爆発したりとかしないのとか、ちょっと怖いなって思う方もいるかもしれませんが、これをその気体ガスの状態じゃなくて、で金属に吸蔵ってさっき言いましたが、その吸わせるというか、金属の中にそれを水素を溜め込んで運搬運んだりとか、そういったことに活用しようというのがこの水素吸蔵合金。なんか名前聞くとかっこいい感じがするんですけど、スイリー先生はこの水素吸蔵合金のどんなことを研究してるんですか？
と、水素吸蔵合金はやっぱり合金、金属なので、ちょっと重い状態になりますね。たくさん水素を貯められるんですが、体積から考えるとコンパクトに水素を貯められるんですが、でもやっぱりちょっと重さから考えると、今やってるのは軽い材料を開発はしています。はい、軽い水素吸層合金を開発して、まあ、逆に、たくさん水素を貯められる合金の研究開発はしています。
以前この工大ナビでも水素吸層合金のことを研究していらっしゃる先生にお話を伺ったことがあって、で実際に持たせてもらったことあるんですよね。さっき先生に伺った通り、圧力もガスに比べるとすごく少なくて済むので、例えばその水素吸層合金の中に水素が貯められている状態だったら、本当に手で持ったりとかもできるということで持たせてもらったことあるんですが、確かにずっしり見た目以上に重たかったです。それを軽くしようっていう研究なんですね。
そうですね、持ったものはただ、それが小さいサイズの容器なんですが、実際に家の方とか水素エネルギーを使いたい時に運ばないといけないんですね。で、その一つのタンクを長く使い続けられるために、大量の水素もたくさん貯められるために、もっと合金の量も多くなりますので、それがもし軽い材料を開発できれば、その分の運ぶ仕事とかにも役に立つかなと思っています。
確かに そもそも水素吸蔵合金というものができたおかげで、随分安全面安心面に関してはその少ない圧力で運べるということで進んだって思ってましたけど、それがさらに軽くなったらもっとその水素を使える幅が広がるというかのいうふうにどんどんなっていくと思うので、これは大事な研究ですね。じゃあ先生は今このいかに軽くでもちゃんと吸わせるかということを研究していらっしゃるんですね。
はい、そうですね。実は軽い材料はもともとはありますが、高い温度が必要という課題がありますので、そのできれば室温付近で使える材料かつ大量で水素を貯められる軽い材料であるものを研究開発することが、今目的はしています。
暑かったらそれもそれでちょっとさっきの使いやすさで言うと、熱を持つものは危険を伴ってしまう場合もあるので、それが室温今くらいの気温だったら安心して、そして軽かったら運びやすいですよね。
そうですね。それが今水素吸蔵合金の実際広がって使っていただくためにドスの課題となっています。
じゃあこのセリー先生の研究が進んだら、室蘭以外も含めてやっぱり今世界が注目するエネルギーだと思うので、その水素の活用というものがもっともっと広がっていきそうですよね。で、実はその先生、今水素吸蔵合金がもっと軽く、そして熱も今室温ぐらいになるようにっていう研究続けているということなんですが、もう一つこれからのことを考えると大切なリサイクルという観点でも、昨年2025年から研究を始めてらっしゃるそうですね。
今の SDGs の考え方の中にも、作る方の責任者も、それ作るだけじゃなくて、使い終わった後にどうそのものがどうすべきかというものもあって、それで水素吸蔵合金は今現在使われているものはレアメタルっていうものとか、キロ類の金属がよくたくさん使われていますので、はい、その分の新しいものを使うというよりリサイクルをできれば、その分の生産コストとかも下がるかと思います。
そういったやっぱりコスト面っていうのは広くこの使われていく上でも大切なことですので、そういったところでもリサイクルして使えるようにっていう研究も昨年から先生の研究の中でもこの新しい部分として今取り組んでくださっているということなんです。そして実はセリー先生に今回お話伺ってますが、私が以前高大ナビでお世話になったとある先生ともつながりがあるんだそうで、
実は私は亀川先生の研究室の学生にいました。はい。で、今でも一緒に研究は一緒に行っています。
私がさっき実はちょっと水素吸蔵合金見せてもらって持った時ずしっと重かったっていう話をしたのがまさに亀川先生のお話伺った時でして、そうですか、亀川先生のその研究室にセリー先生はいらしたんですね。
私は亀川先生のところにドクターコースの時に進学しました。はい、
いろいろと私もその水素吸蔵合金って何ぞやっていうのを詳しく教えてもらったのは亀川先生だったと思っているので、そこで学ばれたんだったらこの研究の内容も納得というふうに思っております。そして実はこの亀川先生っていうと、私昨年2025年結構街の中でも水素のことを紹介したりするイベントなどでもお会いしたことがあるんですが、もしかしてシリー先生もいらっしゃったり。
はい、いました。その時は多分モロランガスの方のイベントだと思いますが、その時は研究室の方は水素吸蔵合金の、実際のタンクとか水素エネルギーはどう使うなのかとか、水素を作るのになんかいろんなキットをあって、そして子供の方々、親御さんの方も、いろいろ体験できたかと思います。実は私もそのブースの中にもいました。
スリー先生がですね、私も最初にお会いした時に学生さんなんじゃないかっていうぐらいすごくお若くて素敵な先生なので、私多分ムドランガスの会場に私司会で仕事でも伺ってたんですが、その時もきっと亀川先生いろんな学生さん連れてきてくださってるんだなって思ってたと思うんですが、中にいらしたんですね。
はい、いました。学生の近くにいました。
最初に今日水素吸蔵合金の説明をしていただいたときに、ずいぶんやっぱりさすが先生だからお話し慣れてるなって思ったんですが、これはじゃあ子どもたちに向けてもこういった地域のイベントでも普段から説明してくださってるからなんだなと思いました。 昨年でいうと室蘭ガス以外にも電災環境科学館で行われたサイエンスフェスタなどにも参加されたそうですね。
そうですね、電災科学館の方にはヒロ類材料研究センターはいろんな研究分野、例えば磁石とか、省電導とか、はい、いろんな材料の価格のことについていろんなブーツをやって、その中でも水素吸走合金、水素エネルギーとかも出してます。
はい、あ、じゃあもしかしたら今この番組を聞いてくださっている方はすでにセリー先生からいろいろ説明を受けたよって方もいらっしゃるかもしれないですね。
そうですね、だいたいそのイベントの中には外国人は私だけだと思いますが、はい、
とっても日本語も上手なので、もしかしたら外国人の先生ということも気づかず水素のことを学んだっていう人もいらっしゃるかもしれませんが、そうですか、じゃあ多分ムドラン市民の皆さんにもすでにいろいろと知っていただいてるんじゃないかと思います。で、今回はこの水素吸走合金のことについてここまでお話を伺ってきましたが、ここで一曲セリー先生からのリクエストを伺えますか。
はい、私はドリームドリームっていう曲をお願いします。
ドリームドリーム、これはどんな曲なんですか。
これは名探偵コナンの中にエンディングの曲になっています。
この名探偵コナンも、これまでいろんな作品が上映されていますが、この曲を選んでくださったのには理由があるそうですね。
はい、そうですね、このエンディング曲出たのは、室蘭はそのムフィーの中の舞台となっている方向、ムフィーの方ですね。で、せっかく、室蘭とつながるところがありますので、この曲でお願いいたします。
もともとコナンは好きなんですか？
そうですね。私、タイのいた子供の時から、名探偵コナンが、結構有名なアニメなんですね。で、子供の時から、見てるアニメなので、はい。せっかく室蘭の方に来て、室蘭が舞台となってるところを知って、はい。ぜひこの曲を。お願いいたします。
銀翼のマジシャンという映画のエンディング曲でした。それではセリー先生からのリクエストです。相内里奈、ドリームドリーム。今日お話伺っておりますブラポンポンセリー先生なんですが、タイのご出身ということでした。室蘭に初めて来たのはいつ頃だったんですか。
室蘭に初めて来たのは2013年の時です。その時は私大学4年生で、短期交換留学プログラムを参加して室蘭の方に半年留学しました。
それはもうもともと日本に行きたいとか室蘭に行きたいって強い思いがあったんですか。
実は海外に行くと思ったことはなかったんですね。
はい、どうして室蘭に。
ちょうどその4年生上がる前に、タイの方では大学の方の卒業研究やるか、会社の方で半年インターンシップやるか、どっちが選べるんですね。そして私は、大学の方研究をやることを決めて、ちょうどそのタイミングで室蘭工業大学の交換留学プログラムが来ました。はい、そしてそこにせっかく機会があるなので申し込んでみて、そしてその2013年の4月から室蘭の方に留学しました。
じゃあこの交換留学っていうシステムがそのタイミングでなかったら、もしかしたら室蘭に来てなかったかもしれない。
そうですね。はい、
2013年の4月にいらっしゃって、そこからはどんなふうに。
2013年の9月までここに留学して、その後はタイの方に戻って、あと半年卒業したんですが、その間にも室蘭工業大学の方に進学したいということも考えていて、帰った時に進学するための書類の準備とか面接の準備とかもしていました。
じゃあこの半年間でそのままタイに戻ることは分かっていたけど、また室蘭にもう一回戻ってこようっていうのもすでに気持ちの中では決まってたんですね。
そうですね、はい、短期留学来た時に、なんか室蘭では住みやすいところかと思って、あとこの室蘭工業大学の先生方々とかも優しいというか、学生に対していろいろ教えていただくことも多いんですね。なんか学生と距離感が近いということが、いいところかなと思って、でそれだったら研究のこととかもいろいろ相談することもできたりすることなので、 それでなんかこの大学に進学したいという気持ちもあります。
そしてそのようにしてこのミドラン工業大学にまた戻ってきてくださったのが2014年の10月。
そうですね、最初は、戻ってきた時は研究生として半年、研究生としてやって、その後2015年の4月から室蘭工業大学の大学院生として入学しました。
で、そしてその室蘭工業大学の大学院生になって、今そこからもう10年ぐらいも経っていますが、その後は？
その後はマスター卒業して、そのまま、ドクターの方に進学して、ドクターの時は、亀川先生のところ研究室の方に入って、そのドクター卒業した後にまたこの大学の博士研究員で3年間くらいやって、2024年の4月から、ここの大学の教員となりました。
学生から一旦はまあそのタイに戻ったタイミングもありますけれども、その後ももうミドランに戻ってくるって決めて、で戻ってきて大学院生、マスター、ドクター、そして研究員を経て2024年の4月から助教という立場です。もうミドランに言ってしまえばこうどっぷりというか、来てくださってるんだなって嬉しく思うんですが、さっき戻ってこようと思ったきっかけの一つに、その住みやすいっていうお話もありましたが、その勤めようと思ったその決め手っていうのも同じような理由ですか？
はい、まずなんか簡単な理由かもしれませんが室蘭はなんか私にとって住みやすいところだと考えています。で、大学の近くにアパートとかいっぱいあって、歩いて来れる距離なので、自分がタイの方出身なので、うん、で出身はバンコクの方ですね、うん、で大学行く時とかバス乗ったりして結構だいたい1時間2時間くらいの短い距離なのに渋滞とかあって、うん、はい、結構時間その辺はかかりました。はい、もし仕事する時に歩ける場所とかのところに働けるんだったら、そっちの方が自分にとっていいことかなと思っています。
その辺 その働きやすさ、住みやすさっていうものが、セジー先生が求めるものと合致したっていうことなんですね。タイのバンコクって暑いですか？
はい、暑いんですね。とても暑くて、はい、だいたい年間30度から35度なんですが、まあ、お昼の時時々は40度まで行きますね。はい、
逆に北海道寒くないですか？
とても寒いです
今冬にこれからなり、まあもうね10年住んでらっしゃるのでよく分かっていらっしゃると思いますけど、この寒さはその住みやすさの上ではマイナスにならなかったですか？
まあ、その寒さも、うん、まあ辛い時もありますが、特に雪ある時滑ったりすることもありますが、でもその分仕事するために移動する時間とか街の環境とか考えると、はい、こっちでも全然マイナスにはなってないですね。はい、
実はですね、セリー先生はこのミドランに来てから始めたことがあると伺ったんですけれど。
はい、私はまあ短期留学した時からなんか日本の何かの文化を学んで持って帰りたいと考えてました。はい、その時は合気道をやりました。
どうして合気道だったんですか？
はい、合気道はまず自分を守るものなんで、自分を守るために体の使い方を練習するものなので、まあ日本の文化だけではなくて自分のためにもなります。
実はですね、私先ほどセリー先生にちょっと見せてと言いまして、私がセリー先生の手首を掴んで結構な力で握ってたんですよね。ある方向にはどうやって引っ張っても抜けないぐらいの私強さでずっと引っ張り続けていたんですけれども、実はこうすると抜けますって本当にスルッと抜けていきました。ああいうのがまさにそのちょっとね怖い人とかに急に腕を掴まれた時とかに自分を守ることになる。
掴まれる時はどっかであるところが弱い、一番弱いところがありますので、それを探して、はい、自分を逃げると、危ないところから逃げられるように練習はします。
握ってるこちら側も力の盲点っていうんですかね、なんか本当に隙を作られるっていうか、で本当にスルッと、全然力を多分先生は込めてないんだけどスルッと抜かれるような感覚があったので、 あ、合気道って私に日本人なのに先生にいっぱい教えてもらったなと思いながら伺ってました。で、日本人なのにで言うと、実はもう一つ道、道とつくとあることをやってらっしゃると伺いました。
はい、お花をやりました。
華道でございます。先生、日本人より日本を極めてるんじゃないかと思うんですが、華道はどうして？
華道は、もともと合気道部の先輩が誘ってました。
でも誘われて、じゃあ行きますって。
はい、そうですね。実は私は昔なんか鼻を触ったら鼻がかわいそうっていうまあ多分自分の手の力が入れすぎたりすることもあって、よくイベントとか行ってよく綺麗なお花飾ってるんですよね。はい、自分もできるようになりたいなので、はい、華道にも参加しました。
もともとお花が好きで好きでっていうよりは、むしろある種コンプレックスに向き合うといいますか、取り組んだということなんですよね。実は先ほど先生がこれまでに生けたお花の写真見せてもらったんですが、めちゃくちゃ可愛くて、お花のことを大事に大事に思って、どうしたらこの花がよりその場で華やかに見てもらえるかっていうことをすごく考えられて作ってくださってるんだなって、なんか先生の優しい気持ちが全部花に現れてる気がして、とっても綺麗でした。私知らなかったんですけど、室蘭工業大学のその合気道部や華道部に一般の方が見学に行ってもいいそうですね。
はい、そうですね。この合気道部と華道部は両方学生だけじゃなくて一般の方でも参加できます。ぜひお興味がある方は参加してみてください。
合気道部に関しては、その土曜日だと午後2時から午後4時、それから水曜日だと夜8時から夜10時、ともに室蘭工業大学の体育館の2階の武道場というところで練習に取り組んでいるということです。こちらにもしじゃあ時間があったら見学に伺っても大丈夫なんですね。
そうですね。その時間に室蘭工業大学の体育館2階の武道場の方に来ていただければ、未経験の方でも参加することはできます。
そしてもう一つ、華道部の方に関してなんですけれども、こちらはインスタがありますので、ご覧いただくといいかなと思います。室蘭工業大学小原流華道部という名前で、こちらも可愛い花の写真がたくさん載っておりますので、まずはこの写真をご覧になっていただくのがいいかなと思いますが、小原流というのが小さいに原っぱの原で、小原流華道部です。で、この華道部に関しては、もし見学などをご希望の場合は、このインスタのメッセージのところからお問い合わせいただければと思います。合気道も華道も学生じゃなくて一般の方も興味がある方は、ぜひこの機会に、もしかしたらスリー先生と一緒に学べるかもしれないということですので、ぜひご参加いただければと思います。一方でタイのとある文化で、学内それから学生さんですとか、また先生からもスリー先生とは呼ばれてないと伺いました。
実はタイの方にはニックネームをつける文化がありました。
ニックネームっていうと、こう日本人だと結構その小学生とかになって友達同士でつけたりっていうことが多いんですが、もうお父さんお母さんから生まれた時にニックネームをつけるってことなんですか？
そうですね、だいたい生まれた時から、簡単な名前で、つけられて、その間に本名というか、はい、本当の名前を考える時間のためもあります。
じゃあむしろ今紹介した先生の名前よりも先にニックネームの方が生まれてすぐつけられるんですね。
そうですね。
先生のニックネームってなんて言うんですか？
私のニックネームはおという名前です。なんかびっくりする時のおです。
室蘭工業大学の皆さんとかも呼ぶ時って、おさんって呼ぶんですか？
そうですね、はい、室蘭工業大学最初来た時から、おさんおさんという、はい、呼び方、はい、されています。
でも私さっきもらった名刺は名前の中にお入ってないですよね。
よく毎回毎回自己紹介する時聞かれる質問です。はい、タイのニックネームを作る時は本名とか、下の名前とか全く関係ない名前でも付けられます。もちろん下の名前の一部の 発音でニックネームとして使ってる人もいますが、私みたいに自分の、下の名前と全く関係ない名前も使われている人もいます。
そしてちょっと意地悪な方からは別の呼ばれ方するそうで、
時々はおっさんという時はあります。
おっさんならいいですけど、おっさん言われるとちょっと、じゃあえってなりますね。
はい、時々おっさんだけじゃなくておっちゃんもあります。
いかにこう日本人の中に入っておっさんおっちゃんを皆周りの方もこう言えるような空気感の中で先生が日頃生活しているのかっていうのがすごく見える気がしますけれども、いろいろとこうタイの文化についてなども伺いましたが、さあ、あっという間に最後の質問なんですけれども、ここまで先生の研究についてやそしてタイ万国のお話なども含めて伺ってきました。先生の今後の目標について、これは研究面でも個人的なことでも構いません、伺いますか。
はい、やっぱり今、水素エネルギーのことに関して、水素吸走合金の開発を研究はやっていますが、自分の地元にも、タイの方に水素エネルギーに関してはあまりまだ進められていないので、できれば、日本とタイの関係で水素吸走合金というものを研究でも実用化的にもできればその辺に貢献したいかなと考えています。
先生のこれからの活躍にも期待しております。今日この時間は室蘭工業大学仕組み解明系領域物理物質科学ユニット助教のブラーポンポンスリー先生をさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。12月15日より販売している大学公式キャラクター室ぴょんのぬいぐるみ、室蘭工業大学生協バラエティおよび広大カフェテントにての一般販売は現在放送時点ですでに完売となっています。再販売は来月2月を予定しています。そしてこの室ぴょんのぬいぐるみオンライン販売の開始を予定しています。こちらは今月中に大学ホームページにてアナウンスされる予定ですので、ぜひホームページもチェックしてくださいね。続いてはイベントのお知らせです。2月11日水曜日祝日の午前11時から午後5時、アリオ札幌1階ハーベストコートにてリケコイベントが行われます。このリケコとは理系の子供という意味で、子供たちに理系分野への興味関心を喚起すること、子供保護者に対し将来的な理系進路理系職業への関心のきっかけを提供することを目的に企画されたイベントです。室蘭工業大学からはスライム作りの体験型ブースを出展します。ムロピョンも登場予定です。2月11日水曜日、アリオ札幌1階ハーベストコートにぜひお越しください。広大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。